今日恵みをいただく御言葉はエステル記の5章6節から14節までです。エステル記の5章6節から14節、はじめに8節までのところをお読みします。その主演の席上を王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えていた。私が願い望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日私は王様のおっしゃった通りにいたします。はい、じゃあ一言お願いいたします。愛する主よ、あなたの時が確かにあり、そして私たちは人の目にはそれが遅く感じたり、あるいはじれったく感じたり焦ったりすることもありますが、しかしあなたの時は完璧であり、あなたの定めた時、あなたが語れと言った言葉、それをしっかりとあなたの御心に忠実に、それをよく聞き従い、それを守り行うものでありますように。主よ、今年あなたのために本当にあなたに喜ばれる宴会をこの場所に設けて、そしてあなたをお迎えし、ますますあなたが喜ばれるこの一年を私たちが整えることができますために、主よ、私たちを導いてください。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を開いて整えて、あなたの命に豊かに預かることができますように、どうか導いてください。これからの一切を全てあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
前回ですね、今年最初のメッセージとしまして、宴、宴会ですね、キリストが喜ばれる宴会、このエステルが王様のために真っ先に宴会を設けたように、本当に私たち自身も、王なるお方キリストをお迎えする宴会を用意しよう、ということでお話ししました。でそれでイエス様が喜ばれる宴会を整えるために、まず私たち自身が、エステルが王妃の衣装を着て臨んだように、私たち自身も主の御前にふさわしいキリストの花嫁という、そのアイデンティティを身に帯びて、王族のものにふさわしく身作りを整えて、そしてまず御前に出るということと、それから宴会にはご馳走がつきものですね。このイエス様が喜ばれるご馳走を用意して、整えましょう、そしてそのご馳走というのは、まず私たちの側が悔い改めて、それから主の御声に聞き従うということ、これが主の喜ばれるご馳走だということを、前回学びました。エステルは、王様のために宴会を設けたんですけども、そのように、私たちも王なるイエス様のために宴会を用意するなら、一体どういう結果が待ってるか、どういう災害が待ってるか、それエステル記にその続きが書いてありますので、続けてエステル記から学びたいと思います。このエステル、本当に切なる心を持って祈り備えて王の前に出ていたはずです。イスラエルの多くの人々に祈られて、それで王様のお許しがない時に見舞いに出て、 殺されるか、それとも生かされるか、わからない。そういう状況でも、エステルは進み出て、そしてイスラエルの虐殺、それをユダヤ人を訴えるこのハマンが、それを、そのように三段立ててしまって、で、それで、これが、この法律として制定されてしまった。で、それを覆すために、エステルは王の前に出て行ったはずなんですけども、で、それで王様は、好意を得て、エステルに金の尺を差し伸べて、そしてエステルは、命が助かったばかりでなく、王様から、欲しいものは何でも叶えてあげよう。私の国の王国の半分でもそれを叶えてやろう。そこまで言われたんですけども、しかし彼女の願いは意外なことに、王様のために宴会を設けますから、どうぞそこにハマンと一緒に来てください。そういうものでした。それで王様はその、そういうことだったらハマンをせき立てて、その宴会に参加しようというところまでが前回の箇所だったんですが、それでいざそのエステルが催した宴会、王を招いて、まあ、きっといろいろな食事宴が始まったと思うんですけども、その中でも王様はエステルに聞くんですね。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。2回目のその王様の質問ですね。ところがですね、不思議なことにエステル、また再び同じことにですね、この時エステルのその願い事を王様に申し上げないで、もし私の願い事を叶えていただきますのならば、再び明日もう一度私が宴会を王様のために設けますので、どうぞそこにハマンとご一緒に、来てください。そうするならば、明日私は王様のおっしゃった通りにいたします。そのようにエステルは答えました。彼女自身、本当に重大な使命を帯びているはずです。イスラエルの存亡の危機に関わる重大な申し立てをしようとしているところなんですけども、一体どうして、エステルは、また先延ばしにしたんでしょうね。本当に不思議です。もしかしたらエステル自身が、整えられていなくて、本当に重大なことを、これをもし叶えていただけないのであるならば、イスラエルは滅んでしまう、自分自身も滅んでしまう、そのようなプレッシャーによって、なかなか言い出せなかったかもしれませんし、あるいはハマンと王様、この二人が非常に盛り上がって、それで、なかなか、その、言い出す機会をつかめず、この王様とハマンの、この、なんか別のことで盛り上がっている、この最中に、いきなり私が、このことを申し上げたら、ちょっと間違いすぎる発言で、気を悪くしてしまうかもしれない。そういうところももしかしたらあったかもしれないですね。それはとにかくわからないんですけども、彼女はまだ今時ではない、何かしらの理由で判断したんですね。自分自身に整えられていない、まだ私が今言ってしまったら上ずった声で、すごい変な口調で言ってしまうかもしれない、あるいは整えられているのは むしろ向こう王様とハマンの方が整えられていなくて、今この重大なことを発表するにふさわしくない時かもしれない。とにかく整えがその時になっていなかったんです ね。とにかく彼女自身、本当に重大な申し立てをしようとしております。彼女自身の本当に立ち居振る舞い以下によって、このイスラエルの、存亡のに関わる、ことですので、ですから彼女自身本当に軽々しく言動するのは、控えたことでしょう。言葉を言うべき時というのがあり、あるいはその言葉を言ってはならない時というのもまた確かにあるんですね。本当に言葉とはそういうものです。言うべき時があり、閉ざすべき時があるんです。で、人は何かとですね、言いたいことがあると時を判断せずに、言いたいものではあるんですが、しかし、言ってはならない時であるならば、 言わない、これは正しい判断です。でもそういう時、ね、言いたかったことが言えなかった時、何かとそれを、ね、頭の中でぐるぐる思い巡らして、それでその思い巡らしが、ね、どんどんぐるぐるぐるぐる回れば回るほど本当にそれが熟成されて発酵して変な匂いを放っていって、あげくもう爆発しそうになってふさわしくない時に、ね、夜中だとか、あるいはなんかその人が会議中とか重大なことをしている最中とかに爆発してふさわしくない時に、でその場にはトンチンカンな言葉を発してしまって、ね、その一座の空気をなんか、汚してしまって恥をかいたり、ね、あるいはもうひどい人になると自分が恥をかいたことにすら気づかないで、ああぶちまけてせいせいした、でそれで帰っていくようなこともまたある。でそういう人を、ね、変人扱いされてちょっともうパーティーに呼ばれなくなってしまったり、ちょっと、何か電話をかけても、あちょっと今忙しいので切らせていただきますとか、なんかそんな風に、まあ、友人を失ってしまったりしてしまうんですね。そういうことが続いてしまうと、言うべき時、言ってはならぬ時、また言葉の内容、それは本当に、ね、時を見極める必要があるんです。このエステル、本当にその時を見極める達人でした、ね、王様の様子とハマンの様子と、またそして自分自身の様子をよく見て、そしてあこれは今は言うべき時ではない、ね、本当に大事なことだ、だから今もし言ってしまったらこれはちょっとよからぬことになってしまう判断したのかもしれません。エステルとしては焦りがあったかもしれません。あるいはこのハマン、本当に見るのも嫌なあのハマンがまた調子ついて王様になんかベラベラと変なことを言って、まあ、そういう、焦りももしかしたらあったかもしれないんですけども、しかし私たちは言うべき時を備えてくださる主にお委ねするんですね。本当に大事なことを伝えなくてはならない時、あるいはその人をね、諭さなくてはならない、まあ、あるいは叱らなくてはならないような、そういう言葉、なかなか言い出しづらいんですけども、しかし、主が言うべき時、また言うべき言葉を備えてくださるんですね。私たち自身が整えられていないという時、ね、特にどういう時に整えられていないかというと、本当に怒りで頭がいっぱいな時とか、あるいは本当に焦っている時、そういう時、何かと言葉、ね、伝えきれなくて、重要なことを伝えられずに、肝心な時間を伝え忘れたとか、肝心な場所を伝え忘れたとか、まあ、そういったことがありがちですね。自分に整えがないとき、あるいは相手の側が整えられていないとき、そういうときは、本当に、私たちは口を閉ざすべきです。それはどのようにして見極めるか、ね、目で見て、あるいは耳で聞いて、相手の成り立ちをよく観察すれば、あこれは言うべきときだ、あるいは言ってはならぬときだ、その見極めができます。エステルは本当にその達人でした。見ておりました。でそれで先延ばしをするんでしょうね。エステルとしては焦りがあったかもしれません。また今日伝えられなかった、またあのハマンが言葉邪魔して大事なこっちに要件があるのにあんなつまんないことで盛り上がって、まあ、そういうことがあったかもしれないんですけど、でもこの話しすることが一日伸びたおかげでですね、実はちょうど良かったんです。この一日伸びたおかげで、その夜、ね、2つ重要なイベントが起こるんです。これ、イスラエルにとって重要な、ね、もしこの時エステルが、話してしまったら、きっと起きなかったであろう重大なイベントが2つ起こりました。そしてそのイベントは、ね、まず、あのイスラエルを訴えたあのハマン、そのハマンが、失脚するために決定的に落ちぶれるために必要なイベントであり、そしてまたあのモルテガイ、イスラエルのために先頭に立ったモルテガイが大昇進するために、昇進するために報いられるために必要なイベントでした。でそのうちのイベントの一つというものが、ハマンとモルテガイが再び会って、そしてハマンが本当に怒り浸透になってモルテガイを訴えようということ、それがまず一つ目の出来事です。こ そのことが9節以降に記されておりますので、9節からお読みしていきます。ハマンはその日喜び上機嫌で出ていた。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレシを連れて来させた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の首長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。すると彼の妻ゼレシと全ての友人たちは彼に言った。高さ50キュビットの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。このことがまず一つ目のイベントなんですね。一見見るとモルデカイの危機に、ますます危機に陥っております。またハマンがますますなんか調子についてきております。ハマンはその日喜び上機嫌で出てきました。なぜならエステルがですね、ハマンを本当に誘ったからですね。もう王妃エステルとしてはこのハマン本当に見るのも嫌だ、話すのも嫌だと思ったことでしょう。もう本当にすぐにでも怒りをぶちまけて王様にこのものを訴えたかったかもしれません。でも王妃エステルはまだその時ではないと判断して、彼女は王妃らしく本当に王妃優雅でしとやかですね。日本でも皇后様を見ると本当に優雅でおしとやかで品性があって気品がある、いかにも王妃としてのその優雅さをですね、エステルは身にまとって、そしてハマンにどうぞ明日王様とご一緒に私が設ける宴会に参加ください、そのようにしたから、ハマンは喜んで上機嫌で出て行ったんですけども、でも再び直後に不機嫌のどん底に落ちるんですね。何によってか、それユダヤ人モルデカイの顔を見ただけです。それだけで彼ら、ね、上機嫌だったのがもう不幸のどん底といいますか、怒り浸透、ね、憤りに満たされてしまうんですね。モルデカイは逆に、ね、少しも恐れておりませんでした。ハマンにあっても立場的にはハマンの方がはるかに上です。もうハマン、ね、王様の犯行を勝手に時間に用いて好き勝手あれこれしたりして良い位置にあるんですけども、モルデカイ、王様の門のところに座っている、王の門番でしょうね。でも、王様のために良いことをしたんですけども、それもまだ報いられていない、忘れ去られてしまっている、そのような状況でもハマンの方がモルデカイに心を乱されるんですね。たくさんモルテガイよりも祝福されて、飛んでいて、また大勢の友達もいるはずなんですけども、しかもこのモルテガイ、ハマンのこの家とても、大邸宅だったようですけども、でもそのモルテガイ、たった一人のモルテガイのためにそれら全部が色あせて霞んでしまう。私たちも本当にこのハマンのような状況に陥ることがよくあります。主からたくさん恵みを祝福をいただいているにもかかわらず、たった一人の人間のためにそれは全部が霞んでしまうということがあるんですね。 これ職場においても家の中においても、あるいはこういう礼拝という場においても、教会という場においても、教会で本当に素晴らしい御言葉のメッセージが語られたにもかかわらず、あの人が教会の中にいる、あの人がいるがゆえに、もう全てが霞んで、それは全てが私のためにならない、このモルデガイの罠に、ハマンの罠に陥っているような状況、確かに私たちも起こりがちなことです。しかしそれはハマンのように滅ぼされてしまう、性質なんですね。主からたくさん私たちは恵みをいただいています。でもたった一人の人間の言動によって、それは全部が霞んで怒り浸透になって、いても立ってもいられないこと、本当にこれは私たちは気をつけるべきです。逆にモルデガイの性質、モルデガイ、彼は報いられていない、でもそれでもきちんとしてしっかりと立っている、義を行って動じないのであるならば、逆なんですね。 なんだかこの場面、ハマンの方がモルデガイに支配されている感じですね。モルデガイの方が動じておりません。むしろ私たちもですね、モルデガイのように義人として立ち続けるならば、その義人の存在そのものが悪人にとってもう頭に炭火が置かれて、悪人がもう本当にいても立ってもいられない、もう自ら滅びの行動を起こしていく、そのようになっていくんです。ですから私たちは本当にハマンの性質ではなく、モルデカイの性質を身に帯びて、しっかりと義に立ち、御言葉に立ち、動かされることなく立っているべきなんです。悪人がいかに栄えようとも、このハマンの方は、本当に幸いことからに恵まれ、王様に用いられ、昇進している、そんな幸いがいくつもあるんですけども、でもたった一人の義人のたった一つの義の行いのゆえに、それは全部を、悪人のその全部の良いものを飲み込んでしまうんですね。皆さんどちらに立ちたいでしょうか。飲み込まれる側、飲み込む側、
飲み込む側
ですね。ぜひ皆さん、モルデガイとして義人として動かされることなく立ってください。
アーメン。
主を目をとどめるならば決して動かされることはないんですが、人を見るならば動かされてしまうんですね。皆さん、ゴキブリって嫌ですね。部屋の中にゴキブリが一匹いると、その部屋に入れない女性はいるんですけども、別にゴキブリの側に女性を持ち上げて部屋の外にぶん投げるような腕力がゴキブリにあるわけではないんですけど、なぜか女性の側が支配されてしまう。それは偽りの恐れです。過度の恐れ、ゴキブリを見てるから、もうスリッパでペシッてやればペシャンってなるような、そんな小さい存在なんですけども、でもゴキブリが部屋の中にいるから私部屋に入れない、そのような女性は確かにおります。私たちは本当にそうした偽りの恐れを脱ぎ捨てて、悪魔サタン、それもう主の足の下で踏み潰されるべき存在です。悪魔サタンは、そして悪魔サタンに属する汚れた者、罪人、その類はキリストの足台の下に踏みにじられているべき存在だから、私たちは本当にそういう悪しきことに存在する、属する者、悪しき、あるいは霊、そうしたものに支配されてはなりません。むしろイエス・キリストの名によって踏み潰すべきなんですね。この、ハマンはですね、この友人たちや、また妻を呼び寄せて、それで、もう本当に怒り心頭になったら、いろんな人々を呼び寄せて、もういろんなところに電話かけまくって、でそれでその怒りをぶちまけて、あるいは自分のその昇進したこととか、自分はこんなに子供に恵まれてるとか、そういうこと自慢話した後に、でもあの人がいるから、ちょっと私はもう何もかもが世の中絶望、嫌になっちゃう、本当に友人たちとかこの妻大変ではあると思うんですけども、全くもってエステと真逆の性質ですね。語ってはならない時に語って、もう自分の言いたいこと、感情、それをいつでももう自分の時にぶちまけてしまう、それでこの妻やまた、友人たちは、もうちょっと
早く何とかしてほしいから、ある提案をするんですね。まあ、高さ50キビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。高さ50キビト、この提案に、ハマンは気に入るです。あ、それはいいかもしれない。高さ50キビト、50キビトはだいたい22メートル、あ、20、そうですね、22メートルですね。25メートルプールのあれをだいたい縦にしたぐらいの高さですね。かなり大げさといいますか、大掛かりですね。悪人というのはそういう自分の憎たらしいやけど大げさに大掛かりに、吊るされるのを本当に望んで、それを思い立ったらすぐにでもそれを、夜中でもやってしまいたいと思うんですね。で、これでハマンはこれに大いに気に入って、でそれで、ね、次の6章のところを見ますと、ね、その夜王は眠れなかったので書き出されてあるんですけども、ハマン夜普通の人が寝るべき時間にのこのこ王さんのところにそれをどうやら申請しに行ったようです。でそれでハマは早速このことを、ね、進言しに行くんですね。本当に、時をわきまえない、ね、エステラは時をわきまえて言葉を選んでいるんですけども、その逆ハマは時をわきまえず自分の、ね、怒りだとかまた自慢話とかそれをもうところかわず人にやたら聞かせて喋りまくって、そういう性質ですけれども、でそれで、まあ、このことを進言しに行くんですが、まあ、以上がこの、まあ、一つ目のイベント。ハマンが貶められモルデガイが引き上げられるために必要な一つ目のイベントです。一見するとですね、この出来事だけ見るなら、ね、モルデガイがますます危機に陥ってますね。モルデガイもう王様のところにこのことが許可されたら早速この22メートルの柱にモルデガイ吊るされてしまいます。でハマンはますます栄えるような、一見そのように見えるんですけども、実は主の目から見ればこれはハマンが貶められモルデガイが昇進するための重要な布石の一つなんですね。布石、囲碁をやってる人は、ね、あらかじめここに石を置いて将来、その石が重要な役割を果たす。主はよくそのように本当に人の目にはわからないように布石を置くんですね。一見ハマンがこの時栄えモルデカイがもう全然報いられないまま死んでいくように見えるんですが、でもそうではないんです。主の目にはしっかりと将来が見せられているんです。私たち世の中を見ますに、主から目を離して世の中だけの成り立ちを見ていると本当に心が煩わされて貶められるように思えることがあります。政治界を見るに、あるいはなんか原発の対応だとか、あるいは人のその成り立ちを見るに、本当に悪人が栄えて弱い人たち、貧しい人たちが全然報いられない様を見て心を惑わされてしまいます。詩編の73編のところでですね、アサフの賛歌があるんですけども、アサフも全く同じ考えでした。詩編の73編、アサフもですね、本当に悪人が栄えて、それで貧しい人たちが本当に苦労してばっかりいるのに、でも悪いことする人がなぜか苦労することもなく、また悪いことしても打たれることなく、ますます高慢になって、ますます、ね、脂肪ついて元気づいて唇がどんどん高慢になっていく。でそれに引き換え、それによって虐げられている人は全然報いられない。ますます高慢が彼らのその悪者の飾りとなっていく。でそれでどうしてこんなことが起こるんだろう、そういうふうにアサフは悩んでおりました。13節からのところを見ますと、確かに私は虚しく心を清め手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、 確かに私はあなたのコラの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。アサフは本当に悪者の高ぶっていることを見て、栄えるのを見たとき、本当に心が煩わされ、苦役であり、打たれ同士ね、責められ同士のような気がしておりました。これ、三節、アサフが誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからです。確かに、今の現在のニュースを見ますと、本当に悪者が誇り高ぶり、悪者が栄えて、また貧しい人、善人たちが打たれ同士であるのを見ると、本当に私たちもですね、心が何か虚しいような、普段こうやって清く正しく生活していることがなんか馬鹿らしいような、そしてなんか、本当に善人たちを裏切ってしまいそうな、いつも打たれ同士で責められているかのような心持ちがするんです。それはこのアサフ、この一節から16節まで見ますと、本当に主が全くもってないんですね。神の国のことについて、主の聖なることについて全く目を向けていなくて、悪人に目を向けているとそうなってしまうんです。悪人にばっかり目を向けていると、なんか自分のしていることが虚しい、どうして私今日はだけ記憶してるんだろう、汚いことの方がもむしろ栄えられるんじゃないか、歌い同士のような、責められ同士のような、苦役である、思うんですが、しかし天気が合うと17節です。このアサフの天気は17節、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を下げ進まれましょう。アメン。天気は神の聖所に入ることです。目を世のことから神様のことに向け、悪人の悪境、そこから目を離して聖なることに目を向けるとき、天気を訪れるんです。そのとき知るんです。誠に神様は彼らを滑りやすいところに置かれ、瞬く間に彼らを滅ぼされる、その運命を主はあなたは確かに導いておられると、本当にアサフはこの時分かったんです。私たちも一緒です。本当に世のこと、悪人の栄えている様に目を向けるならば、もう本当に、思いあさらされてしまうんですね。あのハマンのように、たった一人の人がいるために全てのことがもう私には色褪せて見える、そうなってしまうんですけども、しかし私たちがモルテガイのように全能なる主に信頼して、大いなる方に目を向け、卑しいことではなく聖なることに目を向けるならば、天気が訪れるんです。アサブは、本当に自分が虚しいと思っていた時、自分は獣のようであったと告白しております。21節からのところですね。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。そうです。私たちが悪人に対して、主から目をそらして世のありさまに目を向けるとき、私たちの心は苦役であり、もう本当に打たれ同士で、また獣のように愚かでわきまえなくなってしまう。でも主に向けるならば、私たちは本当にその悪人の最後を悟り、全く平安に入り、そして主が私たちの右の手をしっかりと捕まえられて、栄光のうちへと受け入れてくださるんです。あのシモン・ペテロ、イエスさんが湖の上を歩かれた時、シモン・ペテロ、私も主よ、あなたの元に行けるでしょうか、 ね、私も湖の上を歩かせてください、ね、イエス様来なさいって言うんですけども、ペテロがイエス様に目を向けていた時、湖の上を歩いたんです。いかに暴風で嵐であっても、いかに波が逆まいていても、それでも湖の上を歩いたんですが、しかしイエス様から目を背けてたけり来る荒波に目をそらした時、彼は恐れました。そして沈みました。そうです、ね、イエス様というお方から目を背けて、その悪人だとか、そのたけり狂いだとかに目を向けるならば、確かに沈んでしまい、また責められて、打たれ通しで、苦役になってしまう、獣のようになってしまう。でも、イエス様は、ね、右の手を、ペテロの右の手をしっかり捉えて、ね、救い出してくださいました。なぜ疑ったのか。信仰の薄いものよ、ね、そうおっしゃいます。そしてペテロを船の中へと引き上げ、ね、安全な港へとイエス様を導いてくださるんです。本当に私たちは主から目をそらすならば、その足はたゆむばかりです。人、憎たらしいあいつ、それに目を向けるならば沈んでゆき、獣のようになってしまう。でも目を主に向ける義人となるのであるなら、モルテカイのように、またエステルのように、本当に身を王妃の衣装で身を飾り、そして王なるお方を宴会に誘うならば、本当に平安のうちに入り、そしていかに悪がたけり狂ったとしても、主はその悪のたけり狂いを、ね、裏返しにしてしまうんですね。私たちが神の聖所に入り、心をただ主に向けるとき、世の何者にも勝る平安に満たされ、そして本当に主のご計画を知ることができるようになります。だから皆さん、このハマンの技をやめましょう。ハマンのように悪を思い巡らす、ね、あの時をわきまえずに本当に愚痴って、言いたいことを言い放って、ね、友達を呼んだり、もうあらぬ時間に電話をかけたりする、まあ、そういうハマンの技はやめて、エステルやまたモルテカイのように本当にしっかり語るべき時に語り、黙るべき時は黙り、王妃の衣装、ね、キリストの花嫁というそのアイデンティティをいつも身に帯びて、そして王なるキリスト、このお方の宴会を設けるために、ね、イエス様のご馳走は悔い改めることと、また主の御声に聞き従う、守りを行うこと、それでもってイエス様のご馳走を用意して、そして悪人の、ね、善をもって悪に打ち勝ち、そしてモルテカイがやがてこの悪人の立ち位置に入ります。悪人のその高い地位に取って代わって、皆さんが本当に支配する側となって、そして祝福を受ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。これより皆さん一人一人が王妃として、キリストの花嫁としての衣装を、そのアイデンティティを身に帯びて、王妃らしく、本当にキリストの花嫁らしく身づくりをし、そして悔い改めてイエス様の御言葉は、それを守り行うという、イエス様のご馳走を整えるひとときをしばし申したいと思います。 伝道者五章、神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝り。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。アメン。主よ、本当に私たちは言葉数を本当に少なくして、軽々しく心を焦って言葉を出すことなく、むしろ語るべき時に必要な言葉を語る。主よ、あなたの時を見極めるものとして私たちを整えてください。仕事が多いと夢を見る。本当に仕事、やるべきことをたくさんあれもこれもとしてしまうと、どれも手つかずになって夢を抱くばかりが追っていきますが、しかし言葉が私たちは少なくし、本当になすべきこと、なすべき技、語るべきわずかな言葉を持って、日々あなたの御前に正しく立つモルデガイのような、またエステルのような私たちでありますように。ハマンのような性質を本当に捨て去って、ただあなたの御前に正しく立ち、そして幸いと祝福を最終的に勝ち得て栄えていく私たち生徒たち一同でありますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では最後に主の祈りをお祈りして終わります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであればなり。アーメン。では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。